先週のクリスマス礼拝は中学生を中心としてハレルヤコーラス聖歌隊の賛美を得ることができました。以前は想像もつかなかったような形での賛美の時を待てましたことを神様に感謝しています。教会の暦から言うと6日までクリスマスのお祝いをする時なんですけれども、本来であれば今日もクリスマスの賛美歌を歌いたかったんですが、世の中は1月1日元旦ということでお正月気分一色ですので、もし私たちが歌いながらちょっと気持ち悪いなというふうに思ってはいけないと思いまして控えました。今日から西暦2017年、宗教改革500周年記念にあたる年に入りました。詩編33編で始まるのがふさわしいのではないかと思ってこの聖書箇所を選ばせていただきました。一節には主に従う人よ、主によって喜び歌え、主を賛美することは正しい人にふさわしいと記されています。主なる神様を賛美するのは主に従う人たちの特権です。主に従う人たちは主なる神様に出会う祝福を受けるにとどまらず、出会うだけでなくてその主なる神様を賛美する特権までいただいている。賛美することによって主なる神様との関係を深めることができるようになっています。関係が深まれば神様からの祝福はますます大きなものになっていきます。マタイ25章29節で、誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになると記されている通りです。主に出会った人がますます与えられて、賛美をして祝福を豊かに与えられて豊かになるのだ。賛美は上手か下手かはあまり問題でないと思います。賛美をしたいという心の在り方が大切です。先週はその中学生をとおよび有志の気持ちを神様が喜んで受け止めてくださって、なんと伴奏なし、ピアノ伴奏なしでアカペラで、ハレルヤコーラスを歌うことができました。その気持ちが どれほどこう神様によって祝福されていたかというのは、その練習の過程をちょっと振り返ると少し明らかになるんじゃないかと思います。楽譜を中学生に持ってきてもらったんですけれども、ある楽譜を歌うと他の学校の学生が歌えないということで、楽譜にもいろいろあるんだということが分かって、それでは多数派の女子声楽員が使ってらっしゃる楽譜で歌いましょうということになりましたけれども、楽譜をのおみあの出版社にお電話していただいたんですけれども、電話が通じないということで楽譜がどこにあるのか分からないというところから始まりました。で、楽譜が揃ってきたらじゃあ練習するんですけれども、そこそこ5分ぐらいの長い曲ですので、練習してもですね、なかなか練習が進まないということになりました。でもインターネットでその曲を聴くことができる、家で練習することができるということを先生方見つけてくださって、 それぞれ自宅で練習をしてきてくださったので、最後の小節まで歌い切れるようになりました。そしてこの礼拝堂、賛美がとてもよく響く場所であったという、そういう祝福もあって、このチャレンジは神様の力によって、成し遂げられた、奇跡的に、賛美ができたというのを、みんなで体験できたと思います。33編の3節には、新しい歌を主に向かって歌い、美しい調べとともに喜び叫びをあげようと書いてあります。私たちが歌っている賛美歌21には100年以上前に作曲された曲も多いと思いますけれども、神様は古い曲だけでなくて新しい曲を歌えというふうに私たちに誘ってくださっています。もしこの中に作曲の才能がある方、賜物のある方いらっしゃいましたら、ぜひ曲を作っていただきたいと思いますし、作詞の賜物、作詞してみたいという方がいらっしゃったら、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。それぞれの賜物を埋もれさせることなく、この群れの中で用いていただきたい。また別の賜物ですけど、例えば祈ると病が癒される、そういう賜物を持っていらっしゃる方もこれだけの人数ですからいらっしゃるんじゃないかと思います。ぜひそういう賜物を周りの方々のために用い合って、素敵な一年をまた過ごしていきたいと思います。4節、主の御言葉は正しく、御業はすべて真実。後で述べますけれども、この世全体が悪いものの支配下にあります。しかし主の言葉は正しく、御業はすべて真実。信頼できるのは主の御言葉、主の御業、決して裏切られることはありません。5節、主は恵みの業と裁きを愛しと書かれています。ここでの恵みの業というのは、元の言葉では公の義、公義、義というのは正しいという意味の義ですけれども、公義、主は公義と裁きを愛しというふうに書いてあります。これをですね、公義、義、正しいという言葉を恵みというふうに解釈するのは、ちょうど500年前ルターが起こした宗教改革の時でした。ルター自身が詩編で2つ遡って31編の御言葉を読んで、義というものが恵みの業である、つまりイエス・キリストの十字架である、贖いであるというのをルターがそれを気づいて、そこから宗教改革というものが始まりました。宗教改革というのは英語でリフォーメーションと言いますけれども、建っている建物のこの建物上物をですね、全部壊して土台だけにして、その土台を用いて再び建て上げるという意味です。その大きな大事業、教会を土台だけ、キリストという土台だけ残して、それまでのものを全部取り払って再び立て上げるのだ、その大事業をですね、なんとこの詩編の、今日は33ですけど、31編の解釈からルターは始めていった。それまでルターは、というか当時の神学者は、正しい義、公義、公の義といえば、あたかも閻魔大 大魔王、閻魔大王ですね、閻魔大王がこう最後に与える罰というふうに、そういうものだと思っていました。ところがルターが、あ、これ彼修道士ですから、修道院で毎日毎日詩編を読んで過ごしていたわけですけれども、詩編大好きな、ルターは詩編大好きな方なんですけれども、彼が、ね、詩編を大学で教えていた時に71編の2節、公義によって救ってくださいという御言葉があって、どうして神様からの罰が人を救うんだろうというふうに思ったわけです。いや、これは公義というのは罰をもたらす神の義ではなくて、人を救う神の義、イエス・キリストの十字架のことを言っているんだというふうに彼は気づくわけです。聖書の中心がイエス・キリストの十字架にあるという発見から今のプロテスタント教会が始まっています。この500年の歴史を振り返るにあたって、詩編のこの恵みの技なり公義という言葉に注目し、新たにそこから出発したいと思いました。6節、御言葉によって天は作られというふうにあります。500年前のヨーロッパでは神様が天地を作られたということを疑う人はいませんでした。しかし今はどうでしょうか。信じる人がいないと言えるぐらいこの御言葉を受け止められなくなっています。しかし進化論ってそれほど信じるものに値するのか、いろいろ考えてみると、いや、神様こそがこの宇宙を作ったんじゃないかということが実感できるようになってくると思います。現代人は信じることができず、神様からの祝福を受け止め損ねていると思っています。8節、全地は死を恐れとあります。現代人が仮に信じることができなくても、大地は神様に作ってもらったという記憶を持っています。全地は死を恐れています。9節、主が仰せになるとそのようになり、主が命じられるとそのように立つ。主の御言葉には力があります。その命令が発せられると、何もないところに光が差し入れ、また美しいものが現れます。その御言葉は虚しく神のもとに帰っていくこともありません。必ずその言葉を成し遂げるのです。実節、主は国々の計らいを砕き、諸国の民の企てをくじかれる。11月には私たちの日本が仲良くしている国で選挙があって、意外な人物が当選を果たしました。でその国はこれまで8年間清いリーダーが国を治めてきましたので、そして核爆弾のない国を、世界を作ろうと呼びかけて、ノーベル賞まで受賞されました。だからその国は戦争をすることが、大きな戦争を仕掛けることができませんでしたけれども、もしかしたらその意外な人物は再び戦争を起こすことによって自分の国の経済を立て直したい、景気が良い時代を作りたいと思っていらっしゃるかもしれません。というのはその国は定期的に大きな戦争をすることで経済的な発展を成し遂げてきた そういう構造を持っている国だからです。そういう何がしかの企てを持って国の元首、大統領に就任する。戦争という得意技によって景気回復を目論む、狙う。しかし神様は妨げられないこともありますけれども、そのような企てをくじこうと思われたら、神様はそういう企てをくじかれる、計らいを砕かれる方です。恐れるべきは大きな国ではなくて主なる神様であるということを改めて確認したいと思います。11節、主の企ては常しえに立ち、御心の計らいは世々に続く。主なる神様の企てに私たちが加わっていく、参加していくときに、私たちの働きは永遠に残る、永遠に祝福されるものとなります。マザー・テレサのインドでの働きがしかり、日本にキリスト教を伝え、また学校を建てた宣教師の働きもしかり、またこの地に幼稚園を建て教会を建てた牧師の働き、その働きを支えてきた信徒の方々の働き、教会学校の働き、婦人会での食事、修法やお花の準備、主の企て、御心の計らいに従った奉仕、努力、永遠に残る、永遠に神様から祝福されるものです。13節、主は天から見渡し、人の子らを一人一人ご覧になる。なぜご覧になるかというと、心を主なる神と一つにする人を神様は力づけようとされているから、神様に向かって神様の計画を成し遂げたいと思っている人を神様は探されるわけです。15節にある通り、主は私たちすべての心を作られた方です。私たち一人一人が何を考えているのかよくご存知の方です。嘘はつけません。主なる神様が望まれること、志していらっしゃること、望まれることを自分も成し遂げたいと思っている方々を神様が祝福してくださいます。追い風を送ってくださいます。総会教会も若い人を育てよう、人を立て上げようとするときに土地も与えられ、建物も与えられます。神様がこれを願っていらっしゃるんじゃないか、例えば新学校を作るのを願っていらっしゃるんじゃないか、確信して取り組めば学校まで私たち作れると思います。主に不可能はないからです。主の企ては常しえに立ち、御心の計らいは世々に続く。神の力で、神ご自身が成し遂げてくださるから、私たちは主イエスについていくだけでよい。だから残りの人生、神様が自分に願っていらっしゃることを成し遂げていけばよい。祈りに集中する、学びをする、奉仕する、施す、神様が願っていらっしゃることに集中して、それ以外のことは忘れてしまってもよい。同じ年越しそばを食べるにしても、これから私は神様が望まれることをしようと、そのために 年越しそばを食べるというものと、食べたら麻雀でもしようか、そう思いながらそばを食べるのとでは全然意味が違ってきます。同じ雑煮を食べるにしても、神様の見栄えのために食べて頑張ろうと思うのと、自分が有名になるために雑煮食べようと思うのでは意味が全然違ってきます。美味しいものを食べる、それ自体は、たまの1年に1回しかない正月ですから、美味しいものを食べること自体は良いことですけれども、美味しいものを食べることだけに人生を使ってしまうのであれば、それはあまりにももったいないことだと思います。私は母親の実家に小さい頃、正月年末になると行ってのんびり過ごしたんですけど、正月などはよくパチンコ屋さんに行きました。テレビ見て、買い物行くのもデパートとか空いてませんから、パチンコ屋さんに行っちゃう。それで、余暇を過ごした日になっていましたけれども、今思うとそんなことのために、時間を浪費してしまったのはもったいないことだなと思っています。神様がなさろうとしていることがこの地上にはあります。そのために時間を集中して用いることができれば、死んでから永遠の御国で祝福されます。もちろん私たち生きている間も、ああこんなことしてくれたのか、神様はこんなことをしてくれた、嬉しい時を過ごすことができると思います。16節17節、王の勝利は兵の数によらず、勇士を救うのも力の強さではない。馬は勝利をもたらすものとはならず、兵の数によって救われるのでもない。人間的な計算によって勝ち負けが決まるのではないかと思ってしまいます。しかし馬とか兵隊の数で私たちの勝利とか敗北とかは決まらないと神様は教えてくださっています。18節、見よ、主は御目を注がれる。19節、彼らの魂を死から救い、飢えから救い、命を得させてくださる。20節、我らの魂は主を待つ。人生の勝利、救いも神様からやってくるということがわかります。この神様を喜ばせることができれば、私たちは手堅い人生を送っていると言えます。4年近くの間、創価教会で説教をさせていただいて、一つ発見をしたということがあります。神様に最も喜ばれる生き方はどういうものか、それは良いことをして苦しむ生き方。すいません、正月から苦しい話で失礼いたしますけれども、良いことをして苦しむ生き方、これが喜ばれる。誰も苦しみたくはないんですけれども、私も嫌なんですけれども、良いことをして苦しんだことを思い起こすと、あ、してよかったなと思います。果敢に挑戦していきたいと思います。世の中には良いことをすれば、認められるとか評価される、そういうふうに、教えられています。建前ですけれども、例えば道にゴミが落ちていて、 拾ってゴミ箱に捨てたら褒められます、お財布が落ちていて拾って警察に届ければ褒められます、良いことといってもその程度の良いことであればみんなから褒められます。でもそれよりもっといいことをするとみんなから恥ずかしめられます。あまりいい例ではないかもしれませんけれども、例えば市役所で道路を作りましょうということになって、建設会社10社あるとして10社に、あなたの会社はいくらで作ってくれますかと見積もりを出してもらったりします。まあ競争入札という方法を取ると思いますけれども、ちゃんとした道路を作りたいんですけれども値段は抑えたい、それで一番安い会社に依頼しますよということになります。でもそれでは会社はあまり儲かりませんので、10社が集まってみんなで話し合って、じゃあ今回は何々建設に、その仕事を取ってもらいましょう、値段はいくらいくらにしましょうってみんなで話し合って、建設会社は決めるという、こともあります。談合と言われています。法律で禁止されています。でもビジネスなんていうのはそういう闇の部分がないと儲からないわけです。でもし私たちがその10社の中のどっかに関係していたらどうでしょうか。会社を儲けさせたい、自分も給料欲しい、黙っているのか、それとも辞めさせようと動くのか。つまり世の中にはいろんなところに闇があって、闇が深まれば深まるほど特定の人物がたくさん儲けたり権力を握ったりすることができます。でその闇を放置しておくのか、それともそこに光を当てるのか。光を当てるとそれは良いことですけれども、同時に困った事態を引き起こします。それは教会でも起こります。例えば1万人が集まる教会、主任牧師1人、副牧師30人、副牧師に、説教の時間が、機会が回ってきます。主任牧師いい牧師いい説教します。でも副牧師も30人に1人ぐらいいい説教する人がいます。それで信徒の方々が副牧師の誰々先生の説教を聞きたい、人気が集まります。主任牧師困ります。人気は独り占めにしたい思うからです。それでもし副牧師の先生方が説教の準備いい加減にするとしたら、主任牧師から嫉妬されることはないでしょう。でもそんなことをしていたら教会の方々はどうなりますか。いいことすればみんなから認められる、評価されるというのは建前です。世の中にはいろんな闇があって、いいことしても褒められない、どころか恥ずかしめを受ける、迫害される、そういうものがたくさんあります。本人は出世に響くと思うだろうし、周りは喧嘩なんかよせ言うと思います。本人がどんなにいいことをしたいと思っても、それが世の中の闇をつっついてしまうといい迷惑ということになります。つまりこの世の中は闇があることによって一部の人たちが美味しい汁を吸うことができている。良いことをすればみんなから喜ばれる、それはある意味真っ赤な嘘を含んでいます。良いことをするとみんなから嫌われることもあります。恥ずかしめを受ける こともあります。しかし十字架の主イエスに従う生き方は恥ずかしめられても良いことをし続ける生き方です。第一ペテロ2章2章の20節21節にはこのように書いてあります。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょうか。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのはキリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この世にもし闇がなかったら、イエス様の十字架はいりません。この世の中に恥ずかしい、そういう空間がなかったら、自分たちの心の中に闇がなかったら、イエス様の十字架は必要なかったでしょう。しかしこの世の中は多くの闇で暗くなっています。資本主義は搾取の対象を必要としています。お金持ちは貧しい人から絞り取ることを必要としています。私たちがこの日本が繁栄を続けるためには、国内の若者から絞り取り、また発展途上国からおいしい汁を吸い続けることが必要になっています。知らず知らずにして私たちは加害者になっています。私たちのどこに闇があるのでしょうか。まっとうに働いて給料をもらったと思っていても、実は多くの方々の犠牲がその背後にあるのだと。第一ヨハネ5章19節、私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのです。もし私たちが自分の闇に光を当てるのであれば、また自分たちが働いている組織の闇に光を当てるのであれば、恥ずかしめを受けたり罵られたりする 目に遭うかもしれません。自分自身だけであれば、神様ごめんなさいと言ってすぐ立ち返ることはできません、できるでしょうけれども、組織の闇は取り組むのは大変です。しかし取り組む者に神は何をしてくださるのか。魂を死から救い、飢えから救い、命を得させてくださる。彼らの魂は主を待つ。主は我らの助け、我らの盾である。永遠なる神の御守りによって生きていくのか、それとも自分の知恵によって生きていくのか、今年も私たち問われると思います。もし組織などを変えていこう、社会を変えていこうというのであれば、テロリストのようにこう爆弾を投げて変えるということではなくて、時間をかけてじっくりと周りの人たちに愛情を注ぎながら変えていく、5年10年かけて変えていく、そういう取り組みが求められていると思います。長くなりました。本日は新しい歌で主を賛美しよう、神様の願われる人生の歩みに集中して取り組もう、恥ずかしめを耐え忍び、良いことをして苦しむ生き方をしていこうというお話をさせていただきました。お祈りします。天の父なる神様、
自分だけは正しくありたい、自分だけは正しいに違いないと思って、自分の心の闇に蓋をして生きてきた私たちをどうぞお許しください。私たちが暗闇の上にあぐらをかいていた部分をどうぞ許してください。神様、どうぞこの一年、あなたの霊によって清められて、あなたに喜ばれる人生、人にから褒められる人生というものではなく、あなたから褒められる人生を貫いていけますように。あなたから優る一年間、多くの祝福を得たことを心より感謝申し上げます。どうかこれからの一年、あなたが心を、私たちの心を清めてくださるのに従って、古い自分を脱ぎ捨て、新しい自分を着ることができますように。キリストを着て生きていくことができますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。